いたしました。本日はお越しいただきまして誠にありがとうございます。ただいまより日本再生推進フォーラム2016を開催させていただきます。本日司会進行は会員の立野直子が務めさせていただきます。どうぞ皆様よろしくお願い申し上げます。本日7月5日は1年のちょうど真ん中の日だそうです。1年の折り返しの日となります。ぜひご一緒に感じ、そして考えていろんなことを、進んでいく時代にしていきたいと思っております。ぜひご一緒いただけますようよろしくお願い申し上げます。それでは早速これより藤原奈良先生をご紹介させていただきます。東京大学経済学部ご卒業後、住友電気工業経済企画長、ソロモンブラザーズなどを経て、独立系シンクタンクを設立、政治経済、国際情勢、組織のリーダーシップなど、大変広い範囲の知識を持ち、講演執筆活動、全国各地におけます藤原塾の活動などを行っていらっしゃいます。また、NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムにおいて、各方面にわたり、日本再生の活動、提言を行っていらっしゃいます。認定 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム理事長、株式会社アイルバ代表取締役会長、経済アナリストの藤原奈良香先生にご講演いただきます。どうぞ拍手でお迎えください。
皆様おはようございます。今日は朝早くからこうしてたくさんお出ましいただきまして大変ありがとうございます。ただいまご紹介いただきました藤原直哉でございます。私は日本再生プログラム推進フォーラムの理事長ということで、こうしてやらさせていただいておりまして、今日はですね、非常に慌ただしい状況の中でですね、非常に重要なお話をさせていただければと思っております。で午後はですね、たくさんのゲストの方にもおいでいただきまして、時代が本当に今 目まぐるしく変わっておりますので、これから先どうしていればいいのか、どうすればいいのかということを中心にお話をしていこうと思います。まずはじめですね、私どもの NPO はですね、もう創立しまして、10年以上経っております。一番はじめ私どもが活動を始めましたのは小泉内閣というのがあった時なんです。皆さん覚えておられますかね、小泉内閣というのは規制改革とか規制緩和とか、やったあの時でございます。実はどうして我々この活動を始めたかと申しますと、もう皆さんご存知の通り20年ぐらい前から日本はですね、金融ビッグバンとか、それから構造改革だとかリストラだとか言ってですね、これで新しい日本ができるよということを散々言ってたわけでございます。皆さんちょっとこの20年振り返っていただきました。例えばご自身の年金をご自身で運用して財産がずっと増えたって方手を挙げてみてください。リストラ経済の時代にお給料がどっと増えたって方手を挙げてみてください。ねえ、この安倍内閣からって選挙になっちゃうからいけないんでね、この20年ぐらい家計が楽になったって方手を挙げてみてください。まずいらっしゃらないんですよね。非常に少ないんですよ。実はもう小泉内閣の時にそういう問題が実は出てきていたんです。で当時一緒に、連立内閣で入って仕事をしている人がいましてですね、現職の、政治家だったんですけど、親しい者に電話かかってきまして、藤原さんねと、うまくいかないんだよと、規制改革だとかですね、リストラだとか、そんな小泉改革なんて一つもうまくいってないんだよと。で株価も下がっちゃったんだと。当時日経平均株価が8000円ぐらいまで下がっちゃったね。タラの8000円ぐらいまで。6000円ぐらいで、ごめんなさい。6000円まで下がっちゃって、どうすりゃいいんだよってわけですね。なんかないんですか。いや、ありますよと。観光と農業ですよってお話ししたんです。観光と農業？どうして観光と農業なのと。ね、日本は製造業の大国ですし、ほら、金融の中心も日本に来るっていうし、規制改革と、ね、リストラで日本は、筋肉質の国によみがえるというのは何が観光と農業だと最初思ったと思うんですね。いや大丈夫だと、絶対観光と農業なんだと、歴史の必然なんだと。 とにかく詳しいことはその説明するから、とにかく観光農業で旗振ってやったら絶対うまくいきますよって言ったのが12年前です、確か。で、おかげさんをもちまして、ね、別にあの中国人を呼ぼうと思って観光立国始めたんじゃないですよ。そんだけ言っときますからね、中国人を呼ぼうと思って始めたんじゃないです。あれ全部地域おこしなんです。今日これお話しますけど、すごく歴史的な地域おこしで、とにかく日本はそんなリストラじゃ再生しませんよと。地域から、土から再生しなきゃ無理ですよと。それ一番わかりやすく言ったのが観光と農業だったんです。で、まあそれがこう広がってまいりました。まあ、小泉改革も終わりましてからですね、紆余曲折はありましたけども、その観光と農業で何が変わったかというと、みんな元気になったんです。というのはですね、現実の世の中大変厳しいんだけども、地元でなんかね、みんな畑やってみるとかね、地元のお祭りを再生するとかですね、例えば会社のお昼ご飯はみんなで作って食べるとかですね、あるいは観光ということで、それこそ外国の人たちと交流するとかね、もし皆さん今、観光と農業がなかったら、今の日本何が残ってたと思います？もう地域おこしもない。地域はもう全部絶望だ。それから東京はもう完全に東京砂漠だ。すべてがお金で、でもお金なくなっちゃったじゃないか。何にもないっていうふうに多分なってたと思いますよ。残念ながら今イギリスがそういうに近い状況でしょ。アメリカがそれに近い状況でしょ。そうすると政治がどうなると思います？何にもなくなっちゃうと追い詰められて。今回のイギリスの EU 離脱、なんかちょっと思った通りなんです。あれ実は大変なことなんですね。EU から離脱することが大変なんではないんです。まあそれはそういうこともあるんです。何が大変かって、EU を離脱したらどうなるか、離脱した後どうしようかっていうことを、イギリスの与党の人も野党の人も誰も考えていなかったんです、あれ。EU の方もイギリスが出たらどうするかということを本気で誰も考えていなかったんです。そんなこと考えられなかったんです。で、投票だけやっちゃったんです。投票やったら離脱が決まったんです。決まったんだけどどうやっていいかわからないわけです。それでこの大混乱になったんです。わかります？何にもないとこうなるんです。もう要するに政治家もどうしかわからないし、国民もどうしかわからないし、何にもわからないところに何かしようってことになってしまうんです。アメリカはどうなりました？皆さん、今度おそらくトランプ大統領なんでしょ。クリントンさんもなんかやってるけども、なんかあれちょっと後ろが良くないですね。戦争屋とか金融がくっついててですね、あれアメリカの国家理性としてああいうの排除しようってことですから、おそらくトランプさんですよね。まあ 100% とは言いませんけども。でもどう思います？トランプ大統領見て、なんかさ、あれ本当にアメリカかって思いません？はっきり言って尊敬できると思います、あのトランプさんね。いや、あの人昔から実業家なんで、不動産やってる人でね、業界の人はみんな知ってるんですけども、いい加減の親父ですよ、はっきり言ってね。一発屋の不動産屋でね、当たるとなんかうまくいってるんですがね、すぐ投げ出すんですよ。だからあの人今まで3回も4回も債務不履行を起こしてるんでしょ。まあ言うことも品がないわね。イスラム教徒も出てくるのとかですね。まあでもそういうことはなくて修正してるんですけども、お品があるかないかってあるでしょ、やっぱりね。あのアメリカがさ、3億人人口いてさ、3億人いればもう少し何かいると思うでしょ、普通さ。ああいうのが出てくるわけですよ。ねえ、いかにだから、国民が何もない、国民の気持ちに空洞が空いた時に、どんな政治家が出てくるか、お分かりになりますでしょう。我々、普通の市民はですね、政治が国民を変えてほしいと日々願っております。しかし今の政治の現実というのはなかなかそれに応えられるような状況ではないんです。これ政治が個人の問題というよりも世の中が極まっちゃっておりまして、実は政治家の皆さんは国民の後ろを追いかけていくんです。国民の後ろを追いかけていって 1,2 歩先の話をするんです。一歩二歩先の話をすると国民の皆さんがそうだと言ってくれるから、あれ当選できるんです。政治家がただ一人で国民をどっかに誘導するみたいなことは、まあ日本で言いましたら太平洋戦争終わって10年ぐらい、せいぜい20年ぐらいのことでありまして、あとは大体国民の後ろから追いかけてってね、なんかする程度のもんなんでございますよ。で、ですからその今回イギリス、アメリカでね、本当に政治が EU 離脱あるいはトランプ候補の台頭ということで、もう雑屈現象で国民の中が割れに割れちゃって、テロは起きるわ、暴動は起きるわ、どうにもならなくなっちゃったというのは、あれが国民の心に穴が開いている典型的な症状なんです。国民の心に穴が開いていて、そして追い詰められるとああいうふうになっちゃうんです。日本も危なかったんです。某内閣ですね、まあ、選挙だからあまり名前言わないようにしておきます某内閣になってですね、日の丸振る若者がなんか集まっちゃってですね、えらいことだと。まあ正直言って非常にですね大変でございましたが、日本はやっぱ幸いになるかな、ちゃんと怒りが下ろされていたようでございます。国民は、人々は狂わなかったです。あの大騒ぎも結局はですね、もうそろそろ終わりでございますね。ですから私はほっとしておりまして、もしあの時に観光と農業やっていなかったら、だって普通の人は製造業なんかやってないですよ。普通の人はお給料もらうだけですよ。普通の人は何にもなかったら地方は捨ててどっか行くだけでしょ。これは本当に危なかったと思う。東京に流民が集中し、なんか気が狂ったようにエキセントリックなことを言って、俺は危険なことになったとしみじみ今思っております。まあそんなことで最初ですね、観光立国農業を始めたんです。でその時のキーワードが一つ言うと、健康と持続可能性を考えたライフスタイル、ロハスということなんです。今日は少しそのことについて大きくお話をこの後させていただきますが、成長一本ではもはやないぞと、お金を稼ぐっていうことが最初に来ることはもはやできないぞと、生活っていうものが最初に来ないと、すなわち政治の原点、世の中の原点から立て直さないと無理だというのが当時私の実感でございました。でもそれは我々日本人だけが最初に言ってたわけではないんであります。実はロハスという言葉を最初に作ったのはアメリカ人でした。アメリカでもヨーロッパでも中国でも韓国でも実は表になってないだけのことで、このままでは大変なことになるぞという人たちがすでにたくさんいます。それなりに活動しております。しかし何かが足らないんです。すなわち思いの世界を形にするっていう時に大きな障害がどの国でも生まれるんです。思いを形にするって言った時に、多くの国は政治経済と思いは分けて考えています。思想心情、哲学と金儲けは、あるいは権力闘争は全然別のものと考えている国がほとんどなんです。しかし我が国はそうでもありません。やっぱ我が国は島国でありまして、いろんな意味でこうみんな顔がね近くいるんですね。我が国はそうでもありません。ですから我が国は頑張れば何でもできる国です。おそらく今年はすごく大きな変化はまだ続くと思うんです。しかし世界の人たちが今世の中どう見てるのか、私はですね、のたうち回ってるという一言に尽きると思うんです。今申し上げたようにイギリスの EU 離脱というのは、政治家としてどうすればうまくいくのか、全く今の政治家にアイデアが浮かばないんです。じゃあなぜ EU 離脱をしようとしたかというと、このまま EU にいても未来がないと思ったからです。イギリスの一般市民がこのまま EU にいたら未来はないじゃないか、永遠に我々は浮かばれない、だったら出るしかないということなんです。ところが今の政治家は EU にいる以外に方法がないから、万難を排して EU にいましょうよと言ってるんです。でじゃあ本当に EU にいて未来があるかって言ったら、ないですよ。だってもうこの世界大恐慌止まらないじゃないですか。ユーロだって安くなるし、表にも出てるのと出てないのありますが、ヨーロッパの金融恐慌すごいでしょ。20年前の日本と同じですよ。これからどんどん大きい会社潰れ始めるんでしょ、銀行も。でそのうち国も潰れ始めるんですよね。だから EU に残ってたって、そんなものはタイタニック号の沈没みたいなもんで、で今だからイギリスに続いて他の国でもいくつかの国出たいって言ってますけども、まあ出ると沈む前に解散になっちゃいますから、いや出ないでほしいと EU は言ってるわけです。じゃあその代わり皆さんにもっと幸せをあげられるか、未来に対する安心感、所得を上げられるかっていうと、それはできないわけですよ。だから我慢しろって言ってるわけです。それが EU の言ってることでしょ。イギリスの方もそうですね。イギリスの方も要するにもうついていくしかないぞと、今さらイギリス独立してどうするんだ、イギリス独立したらスコットランドも独立する、アイルランドも独立する、ロンドンも独立する、バラバラじゃないかっていうわけです。でそこでもう頭が止まってしまうんです。ちょっとこれからやりますが、 EU から離脱するならまず最初何をすればいいか知っています？皆さん最初にやることは何だと思います？こういうところが政治の一番の基本中の基本なんです。政治経済の一番の基本はここなんです。こういう時一番最初に何をすればいいか知っています？衣食住の確保なんです。すべての国民に安心して衣食住をその享受できる環境を作ることがまず第一なんです。ちょっと皆さんかつてお勉強されたことがある方は思い出してください。今から80年ぐらい前ですね、共産主義革命っていうのが始まりました。もう90年近く前ですかね、共産主義革命始まりました。共産党、ソビエトですね、がその共産主義革命を起こして西側に広げていきました。共産主義になると何々がありませんよと言って多くの人たちを引きつけて共産主義が広がっていったんです。さあ歴史の教科書で覚えてる方いらっしゃいますでしょうか。もうその時生きてた方いらっしゃると思わないですね。多くの西側の人たちに共産主義になったら何々がなくなりますよと言ったんでみんな雪崩を打っていったんです。さあ何でした？それは失業です。共産主義になったら失業がないんですよって言ったんです。共産主義になったら失業がないからみんな家を持てますよ、食事もちゃんとありますよ、医療もタダですよ、学校もちゃんとお金なくても行けますよ、そう言ったんです。それでみんな共産主義は素晴らしいと思ったんです。まあ残念なことに共産主義やってる人たちがちょっと問題がありましてですね、もっとひどい悲劇が生まれてしまったんですが、そこには今でも変わらない真理がちゃんとあります。多くの人たちが求めているのは構造改革でもないし、年金でボロ儲けすることでもなくて、ちゃんと自分の家があって安心して家族を持てて、ちゃんと3度のご飯が食べられること、病気になったら医者にかかることもできるし、で子供を教育できること、これが一番の基本なんです。何を置いてもまずそこなんです。どんな時でもどんな政府でもまず衣食住の確保なんです。それができればじゃあその後なんか少し生活の向上をしましょうとか、世の中をもう少し立て直しましょうとか、何か出てきます。そういうふうに考えると今どうでしょうか。ますますね、衣食住が危うくなる。これいうことやってったって永遠にダメなんです。じゃあなんでそれを政治が今やってると思います？絶対うまくいかない方法は。私は確信を持っています。あれ勉強してないからです。知らないからだと思います。そういうこと。そんな共産党がなんで広がったなんて話はですね、受験勉強の時の勉強以外今は全く頭ないと思うんです。あれ全く気がつかないんだと思います。ですからそういうことっていうのは、だから結局最後今言ったりなんですね。だから政治家何言ってもですね、物事が一つもうまくいかないという状況になります。それから中国はどうだと思います？よく私は中国脅威論というのは聞くんですが、どこを見たら脅威なのか私はよくわからない。どこを見たら脅威なんだろう。さあいろいろおもちゃ持ってますよ。ミサイル持ったりですね、飛行機持ったりしてますけれども、それでどうなんですあの国。あの国こそなんか20世紀最大の悲劇だったんじゃないんですか。あれ全部お金で動いてんじゃないです。全部お金じゃないですか。あれ1から10までお金儲けのためには何をやってもいいっていうルールでしょ、はっきり言って。で最近になってそれ困るんで、また毛沢東を出して引き締めておりますけども、その毛沢東が偉大だったのはですね、中国って飢えてたんですね、本当にね。昔ね、革命前は本当に飢えてて人の肉食べてたわけですよ。それをやっぱり20年ぐらいかけて一応みんな餓死しないとこまで持ってったんですね、あの人。いろんなひどいこともたくさんしたんだけど、ところが今の政治家ってその一番大事なことを忘れちゃってですね、それは農民が住んでるのはみんな土地どかしてですね、農民をルミにして土地取り上げるわけですよ。それを売っ払ってボロ儲けしてですね、大きな屋敷建てるわけですよ。でそうやって出世した人が政府作ってるわけですよ。どういうことですかね、あれ。潰れんの時間の問題でしょ、あんなのは。一時が万事こういうことなんです。で私は民主党政権の時にこの NPO も少しお手伝いをしたことがあるんです、政策ということでね。で民主党政権一緒に仕事をしてますます気づいたことがあるんです。政治は政策ではないと思いました。政治は政策ではないですよ皆さん。政策だけ掲げたって政治は決してできない。政治というのは人々が安心して楽しく暮らせる環境を作るところから全て始まります。政策ではない。やっぱりまず 人々の気持ちに灯火を照らして未来の方向性を示して、そしてみんなを集めてくることです。私は民主党政権の時につくづく思いました。これはもう民主党でも自民党も同じだと思う。総理大臣は声をかけて一体誰が集まるんでしょうか。日本の総理大臣というのは本当に残念ながら今本当に権威がないんです。総理大臣が何かするからといってどれだけまともな人が今永田町に集まると思います。恐るべきものがありますよ。お金欲しい人は来るんです、みんなね。お金欲しい人は来るんだけども、それ以外の人はまず集まらない。私はあの時見て思いました。ああ、永田町か住み合わせで旗振ってたって誰も集まらない。これから日本を支える人は誰も集まらない。私はあの時それをすごく実感いたしました。アメリカとの関係もそうなんです。まあ日本はアメリカとの属国みたいな部分がありますけども、正直言ってアメリカも鬱陶しがってるんです。自分のことは少し自分で考えなさいよということはもう15、6年前から本気で言っています。鬱陶しいんです。なぜかというとですね、中国はアメリカはですね、中国や韓国とも付き合ってるんでしょ。で、日本がいろいろ言って日本のことばかり言うことを聞いてると必ずクレーム来るわけですよ。アメリカ、あんたですね、日本だけが大事なのかとね、クレーム来ますから、ちっとは自分のこと考えてくれっていうのはアメリカの本音なんですよ。ところがなんか本当にですね、そういうのよくわからないでこう、うだうだうだうだしてるでしょ。こう遠目で見ていてもですね、いかんと。この永田町霞ヶ関だけ駆け回れてたら一つも物事いかないってことは実感いたしましたね。政策だってですね、紙に書くのは簡単なんですよ。紙に書いた通り人々が動くわけないでしょ。さっきも言ったようにですね、衣食住が危ういんだから、衣食住が危ういんだから、それはね、どんな政策も減ったくれもないわけですよ。お金もらったって衣食住が危ういんだから貯金するしかないでしょ。一番肝心なところがやっぱなんか抜けちゃってるんですね。で、私は思いました。こっからでは日本は変わらない。小泉内閣の時もそうだったけども、ここをつついてたって日本は変わらんぞと。今度は民衆から変えるしかないぞと。これは日本の歴史の原点でもあります。日本はですね、実はすごく歴史の古い国なんです。今日も新聞出てましたね。沖縄の方で2万年前の旧石器人の人骨が出てきたってね、出てましたね。少なくとも2万年前から日本に人は住んでますね。で、農業が始まるのは5000年ぐらい前ですね。実は太古の昔から日本人はここに住んでますね。官僚制度っていうのはどれぐらいの歴史だと思います、皆さん。そのまあ2万年なら2万年の一応日本歴史としてですよ、2万年の中で官僚制度ってのはどれぐらいの歴史がある制度だと思います。いや、1400、500年ですよ。せいぜい1500年ぐらいでしょ。律令制度ぐらいからですからね。しかもその官僚制度だってですね、こんなにびっちりいっちゃったのはせいぜいこの20年か30年ですよ。マイナンバーなんとか言って一人一人全部国家管理するんだったらせいぜいこの30年ぐらいで、2万年の間ですね、我々はどうやって暮らしたか知ってます、皆さん。官僚なんかいないですよ、はっきり言って。マイナンバーもないですよ、はっきり言って。2万年の間どうやって暮らしたか知ってます、あれ。民政自治と申しまして、民が自分たちで自分たちを治めていたんですよ、我が国は。皆さん自信持ってください。我々はですね、別に官僚なんかいなくたって太古の昔からちゃんとこの国で暮らしていて、衣食住ちゃんと全部賄ってるんですよ。よそに攻め出したことも何回かありますよ。朝鮮半島とね、戦争したことは太古の時代はありますよ。ですから決して間違いがなかったことはとは言いません。しかしですね、基本的には我が国は民政自治でずっと生きている国なんです。ですからもともと我々は人々がその地域に民意の力で集って、そこで定住してみんなで役割分担をして助け合いながら生きていくという、そういう国柄なんです。ですから東日本大震災が起きた時のようにものすごい危機が来て官僚制度が止まってしまった瞬間に眠っていた遺伝子がオンになるんです。あの東日本大震災が起きた瞬間、官僚制度が停止しました。通信も交通も途絶しました。その時に我々の中の何万年の記憶が蘇ってくるんですよ。だからみんなで助け合ったわけですよ。略奪することなくみんなで助け合って、落語者を出すことなくみんなで生きてったでしょ。 あれが我が国の遺伝子なんです。あの時に恩になったんです。あの不幸な出来事をきっかけに。しかし世界の国は必ずしもこういう国々ばかりではありません。戦争によって、略奪によって全部奪い取って国を始めたという国、民族も世界には少なくありません。そういう国は残念ながらリセットがかかると殺し合いが始まってしまうんです。非常に不幸なことにですね、内戦、大混乱、暴動が世界にたくさんあります。すべてとは言わないけども、やっぱりその国の歴史をよく見てください。かつて征服戦争によって国ができたとか、大虐殺によって国ができたとかいうところは、やっぱりその記憶がまだ残ってるんです。我々は本当に幸せだと思わなければなりません。同時に我々はそういう意味ではこれから世界のリーダーにならなければなりません。今回 EU の離脱は大変なことかもしれません。しかし見てください、お金どこに集まりました。この一週間、この大混乱の中で、世界の株価が大暴落し、通貨大暴落する中で、お金が集まって一番通貨の価値が上がったのはどの国だと思います？皆さん、日本ですよ。日本なんかしてました？この一週間腰が抜けて座ってただけでしょ。でしょ、政府も企業も腰が抜けて座ってたわけでしょ。どういうことですかと。それで金が集まってくるんですよ、我が国に。だから円高になってるんですよ。世界が日本をどう見てるか分かるでしょ。政府はいろいろ問題ありますよ。でもそこじゃないんですよ、我が国はですね、民の力なんですね。まあ大体皆さん、通貨が高くなってお金集まってるうちは国は潰れないから、それは安心してください。反対に通貨が安くなってお金が逃げ出したら、いよいよ国は潰れますね。日本は政府は潰れても多分国は潰れないね。よくみんな政府が潰れることと国が潰れること一緒にするんですよ。政府潰れたら国潰れるんじゃないかってことは、とんでもない話ですよ。我が国何回政府潰して今日まで来てると思います？奈良時代でしょ、平安時代でしょ、鎌倉時代でしょ、ちゃんと言えますか皆さん、室町時代でしょ、安土桃山時代でしょ、江戸時代でしょ。これだけ政府変わってんじゃないですか。ちゃんと国続いてるでしょ。我が国は時代に合わせて政府を取り替えながら国を発展させていくという、そういう国柄なんです。ところが略奪とか戦争で国始めたところは、力を抜いて政府が倒れたら民族離散なんですよ。だから政府の崩壊イコール国の崩壊なんです。全然国の、政府の意味が違うんです。そこもまず絶対誤解しないでください。アメリカだって怪しいもんでですね、先住民族の人たちを殺してあそこに国作っちゃったでしょ。その記憶まだ新しいですから、あれ下手をするとね、内乱になっちゃうわけですよ。ねえ、だから我が国はそういう意味で言いますと、政府を改めることは何にも難しいことではない。むしろ政府を改めながら国を発展させていくのが日本の国柄でございます。ちょっと世界にはございません。だからもう一つは、今回広島にですね、 G7 の外信大臣が集まって花束を捧げましたね。オバマ大統領来ましたね。私あれは大変歴史的なことだったと思うんです。どうしてか、なぜ G7 の首脳が、外相がみんな広島に来たんでしょうか。あれはこういうことですよね。これからちょっとまたやりますけども、広島の原爆というのが20世紀の真ん中にあって、あれが実はその後の政治を変えるんです。あの広島の原爆というのは、あの威力はアメリカもソビエトも脅威の目で見たんですね。大変な破壊力であると。もし今後戦争をやるとすれば、必ずこれは原爆が出てきて、勝ちも負けもなく、勝者敗者の区別なく人類滅亡することはもう避けがたいというのが、当時の、本当に当時のリーダーの実感なんです。で、ですからあの広島の原爆をもって、もう二度とこういう大戦争はしない、今後は大戦争による、戦争による国境線の変更はしないというルールで世界を運営しようと、あれ当時、本当に当時のリーダーたちは誓うんです。だから第二次世界大戦で勝った7つの国、戦勝、あ、ごめん、5カ国ですね、5つの国が保証人となって国際連合を作って世界を運営するんです。我々は戦争に負けましたから、いろんな思いがあってこれ見てますけども、しかし戦争に勝った側からすると、次は我が身だと思ったわけです。あの原爆を見ると、次は我が身であると。だからもう二度と戦争によって国境線の変更をしないというルールで世界の運営が始まりました。ところがそれを破った国があるんです。どこだと思います？まずアメリカが破りました。それからイギリスが破りました。フランスも破りました。 2001年の911テロ以降がそうなんです。あれは完全な先制攻撃ですね。911事件をでっち上げてアフガニスタン、イラクへ先制攻撃してきましたね。自分たちがやらないと誓ったことをあえてやったんです。あれ、その結果何が起きました？アメリカボロ負けしましたね。イギリスボロ負けしましたね。フランスボロ負けしましたね。今アメリカやヨーロッパの経済が行き詰まり、国民が怒っているテロが多いのもこの戦争の敗戦が非常に大きな原因でしょ。で、彼らもう一回広島に来たんでしょ。あれ、失礼いたしましたつって、間違いましたつって、でしょ。あれ、そうですよ。彼らの立場になってみてください。勝てないんだもん。やって国内トラマで始まっちゃってどうしようもないんでしょ。あんなになっちゃったから、なんでこんなことになっちゃったんだと、なんでこんなざましてしまったんだと、たったこの15年で。日本もちょうど日中戦争から15年で、昭和20年の敗戦でしょ、ちょうど15年でしょ。やっぱり広島の誓いを破ったわけでしょ。広島の誓いを破ってね、なんか思い上がって戦争を始めちゃった、その挙句が自分たちの国家滅亡、金融的にも軍事的にも国家滅亡のうちに立たされたわけでしょ。失礼いたしましたと、もう二度といたしませんって来たんじゃないですか。オバマもそうだと思いますよ。確かに第二次世界大戦の時のね、反省とか云々の話もあるでしょうけども、いや、私はそういう古い話よりも今の話だと思いますよ。この15年反省だと思いますよ。あれ本当に彼ら行き詰まってますから。だからこそもう二度とそういうことする奴は政治に出すまいと、でトランプが台頭してるんですから。あのトランプの後ろ側にはですね、あれはあれがついてるんですよ。叩き上げの軍人がネオコン追放だと、戦争屋追い出せってのはトランプついてて、戦争屋の方がみんなクリントンについてるんですよ。だから今回あのフロリダの方で爆弾事件ありましたでしょ。あの後クリントンはほらこういうことになるから、また世界各国と連携してテロ戦争って言ったでしょ。あれがネオコンなんですよ。もっと戦争やろうって言ってるでしょ、クリントンが。だからアメリカの中でももういい加減にしろと、こんなものは引っ込めろって話なんです。で、まともな軍人たちはトランプはとんでもないやつだから、あいつしかいないんですよ。あいつしかいないんで、大衆の心を捉えたのは彼だけなんだから。大衆の心を捉えたのはね、ボロみこしでもあいつ担がないと寝横が出ないから担いでんですよ、みんなで。わかります、この迫力。トランプってあのトランプアホがいいんだよね。どうやるか知ってます？政治家年齢と違うんですよ。皆さん景気はいいですか？もう一度聞きます。皆さん景気はいいですか？良くない？皆さん景気はいいですか？良くないね。こうやってどんどんどんどん盛り上げていくんですよ。あの人は質問するだけね。これをずっとずっとずっとずっと繰り返し言ってきますから、民は自分の思いを語れるんです。トランプの前で政策語ってんじゃないです、民に思いを語らせてるんですよ。あれは新しい政治スタイルでしょ。ああ、それはなかなかのもんですよ、やっぱり。まあそういうこともありましてですね、彼らあそこで本当にだから行き詰まったんですよ。要するに今の戦争は金かかりますから、金融が動けば戦争もできないでしょ。人の命だって大事ですから。それはアメリカ武器あるとか言いますがね、考えてみてくださいよ。どんな武器あったってあれ全部ね、攻撃する人は死にたくないだよ。でしょ？攻撃する人は死にたくないんだ、ああいう武器になるわけよ。俺死んでもいいからって出てきたらさ、それは叶わないですよ、あれ。一日でも長生きしたい人とですね、俺は意味ある死に方したい人が戦ってごらんなさい。あんな武器と何の関係ないですよ、だから。だからテロ戦争、アメリカボロ負けでしょ？意味ある死に方したい人はなんか爆弾では持ってみんな突っ込んできますよ、そんなものはですね。だからビビっちゃったわけでしょ、あれ。だからもう勝ちようがないじゃないですか。アメリカ兵みんな一日でも長生きしたいと思ってるんでしょ。それは向こう攻めてくる方は早く意味ある死に方したいと思ってるんでしょ。それもうこれで負けじゃないですか、アメリカもヨーロッパも。だから気がついてるわけで、これもやったら負けだと、これで叶わんと。だからどうやって収めようかってことでしょ。で、気がついたらなんか悪いことしちゃったと、広島来てるんでしょ、あれ。で、その後伊勢神宮来ましたよね。まああれも伊勢神宮来たのは別にそのたまたまなんですけど、私ある意味ことあると思いますよ、これからやりますけども。世界はどうやったら平和になると思います？全部同じで、すべての世界の諸国民に衣食住をちゃんと与えるとこから始まるんです。すべての諸国民が衣食住がちゃんと与えられれば、それは平和になります、必ず。だからあれもう一回農業をやるしかないんです。まず食べ物がないんです、あれ世界中。自分の国で食べ物を作らせることしかないんです。 もう本当に今の世界は食べ物がないからいろんな連鎖反応が起きてるんで、だから農業しかないんです。伊勢神宮は何の神様です？農業神でしょ。あれ、私はあれもなんか不思議な神の計らいのように思いましたよ。世界のリーダーがね、え、農業神ですよ。その古い農業神に皆さんお前に来るわけですよね。ああ、やっぱりまあ分かってるか分かってないか知らないけども、まあなんかやっぱりみんな見てるんだなと、だからそういう意味では我々はこれからすごく大事な役割を果たさなければなりません。その、なんて言いますかね、世界はすごい期待すると思いますよ。まず民衆化変えなきゃいけませんよ。民のレベルから。民が賢くなっていって、初めて政治は変わりますよ。政治が変わって民は変わるんじゃないんです。民が賢くなって初めて政治が変わります。世の中が変わって初めて政治が変わるんです。世の中が変わって初めて企業も変わるんです。まずみんなの意識が変わってみんなの行動が変わることが一番だと思います。じゃあちょっと今日はですね、スライド用意しましたんで、ちょっとスライドで皆さんと勉強してみたいと思います。平和で温かい日本を再生するため、危機をチャンスに変える日本再生戦略であります。赤ちゃん、皆さんこういうとこから生まれますよね。お金握りしめてないよね、ちゃんとねちゃんと何もないところから赤ちゃんが生まれるわけでありまして、赤ちゃんには全部悪もないですよね。赤ちゃんには全部悪もない。泣こうが笑おうが全部悪もない。まあ、善の塊、光と愛情の塊が赤ちゃんでしょ。すべてこの世はここから始まるんですよ。わかります？人もこの世もすべては一つですよ。最初は善も悪もないんですよ。ここが実は日本の一番すごいところで、一元論というんですけども、最初は一つなんです。もう善も悪もないんです。赤ちゃんが泣いたから悪いことはね、赤ちゃんは泣くのが商売で、笑うのも商売で、ね、商売って言い方は変だけども、とにかくそういうもんなんです。善も悪もないんです。だから最初はエネルギーの塊として全部出てくるんです。で、赤ちゃんはあまり動かないでしょ。一つ点の中にいますよね。ここが人生の始めじゃないですか。その点として存在するんですよ、人もね。その後ですね、で、やがて大きく、ちょっと大きくなります。学校に行き始めます。自宅から学校も小学校まで歩いて行きますね。線の上を往復するようになるでしょ。わかります？子供は線の上を往復するようになりますね。点の世界にいた子供が線の上を歩くようになりますよね。通学路という。点は0次元だとすると線は1次元ですよね。小学校に上がると、まあ子供さんは自分の力でこの1次元の道を歩むようになりますよね。0次元から1次元、1次元、次元が上がりますね。これだけで子供はどれだけ成長するか知ってます？皆さん、自分一人で通学路を往復するだけで子供はどれぐらい成長すると思います？大変なもんであります。自分でこうやってね、車も気をつけながら渡る、友達とも話しながら渡る、たまには怖いこともある、面白いものも見るね、ゼロ次元の点の子供が一次元を送るようになっただけでもすごく成長するでしょ。次元が一つ上がるだけでも子供は大変成長するんです。やがてこの子供ですね、同じ一次元でも同じ線の上でもやがて電車に乗るようになります。まあ中学校とか高校とか行くと電車に乗るようになりますね。そうすると同じ通学路であってももっともっと成長します。電車とか乗るようになればね、バスでもいいですよ。こうやって子供の世界はもっともっと広がっていきます。で、ちょっと見ててください。ちょっとこれ覚えておいてくださいね。なんかスマホやってますよね、子供たちね。ちょっとこれ覚えておいてくださいね。まあこうやりながらもどんどん世界広がってきますね。やがて子供は学校卒業します。学校卒業してもっと自分で何かやってみたいと思うようになります。さあ次に何の絵が出てくると思います？ゼロ次元が点でした。一次元が線でした。ということは二次元ですね。二次元って何だと思います？そう、車なんです。これです。子供たちがやがてちょっと大人になって車を持ちますね。車に乗って走り回ると子供はますます成長するでしょ。自分で好きなとこ行けるんですよ。自分で車乗ってですね、すごく世界広がりますでしょ。ねえ、さらにだから三次元になると今度は 何ですか。これが二次元ですよ。三次元っていうのは立体だから、そう、飛行機です。そうなんですね。空飛ぶわけよ。要するにね、今度は世界の人たちと一緒に仕事する、遊ぶっていうことができるようになるわけですよ。わかります？天から生まれた子供がですね、天から生まれた子供がですよ、まず歩くようになって一次元、さらに一次元でもっと電車に乗って通うようになって、自分の車を持ってさらに世界を広げて、そして今度飛行機に乗って地球を駆け巡って世界のいろんな人たちと一緒に仕事をする。ここまで来れば大したもんだと思いませんか？実際にですね、経済の発展もこういう次元の上昇とともにですね、発展していくんですよ。昔鉄道がない時代がありました。日本もね、明治の初め鉄道どこもないですね。二つの町があった。二つの町は孤立しています。その町の周りだけで皆さん生活しています。そこに鉄道が通ります。鉄道が通ると町発展するんですよ。そうでしょう。だからみんな鉄道を敷いたでしょ。一生懸命政治家も鉄道を持ってきます。鉄道を敷かれるとですね、町が発展したんですよ。一次元でしょ。次は二次元、道路なんですよ。道路の整備なんですよ。鉄道が敷いたら今度は道路整備するんです。と町の間に道路がどんどんできますから、町の間がどんどんどんどん発展するんですよ。東京と大阪を電車でつなげば、その間がどんどん発展するんでしょ。道がどんどんできるでしょ。車ができればどんどん発展しますよ。で、今度は三つ目が飛行場なんです。空港なんです。空港を作って飛行機飛ぶようになるんでしょ。たら今度は世界に打って出られるでしょ。中国でもアメリカでもヨーロッパでもインドでも。だから空港を作って世界とつながればますます発展するんでしょ。ですから政治もそうなんです。次元を上げながらですね、経済発展させてきてるんですよ。あれ、その人が移動する次元が上がるとですね、経済発展する。これずっとやってきたわけですよ。で、ここまで3次元ですね。要するに縦横、点で点がゼロでしょ。縦横高さで3次元で、で4次元目ってあるんですよ。実は今これがよく時間と言われるんですよ。時空という言葉よくありまして、時間と空間と言われていて、今時間も一つの軸だと捉えられてるんです。実は時間も一つの次元なんですね。これどういう意味だと思います？これ時間の次元を表してるんです。どういうことだと思います？これ年配の人から若い人が何か教わってる絵なんです。これ時間ってこういうものなんです。時間をかけて育っていくってこういうことで、時間をかけて何か教えてもらうと、その時間が経った時にその人はできないものができるようになるんですね。だから4次元目の時間ってすごく大事で、時間をかけて何か人が成長すると偉大なことができるようになっていくんです。これがこの時間軸というものなんですね。で、今までの人間、今までというのはですね、そうですね、今から20年ぐらいまでの我々人間っていうのは、大体ここまでの中で生きてるし、ここまでの中で幸せを考えてるんです。ね。生まれるでしょ？学校行きなさいよ。ね、そのうち今度電車で乗って電車通学始めると。社会人になって車も買ってあちこちで嬉しいね。海外旅行も行けて嬉しいね。たまに海外で赴任も出て嬉しいねと。で、先輩に怒られながらも一生懸命なんか頑張ってね、仕事できるようになりましたと。だいたいこれで一生終わるんですよ。わかります？で、楽しみったらさ、ほら、どっかドライブ行こうとかさ、海外旅行行こうとかさ、まあ、この程度ですよ。で、時間をかけてっていうのはまあ仕事もね、昔は年功序列でございますから、時間かけなきゃダメなの。年功序列でね。で、趣味も何でもやっぱり時間をかけないといいもんできないでしょ。運動でも趣味でもね。だからみんなこの中で幸せ考えてるんですよ。だから昭和時代ってだいたいここまでですよ。はっきり言って。ここまでがその人の生きる世界で幸せを感じる世界なんですよ。ここまでが。ここまでが。で、20年前に革命が起きるんですよ。もう一つ上の次元が生まれたんです。20年前。何だと思います皆さん。時空までで4次元でしょ。5次元目が我々利用可能になったんですよ。何だと思います？
インターネットで。
そうなんです。インターネットの本質は、想念の世界って意味です。想念の世界って言うんです。これは実は、時間空間とは違う世界なんです。時間空間、我々の生きている時間空間っていうのは、 これ有限の世界なんですよ。だから例えばニューヨークとやっぱりね、飛行機で9時間も10時間もかかるでしょ。それから明日っちゃ明日まで行かなきゃならないですよね。ところが想念の世界というのは別名あの世の世界とも言って、時間と空間が潰れているんです。例えば皆さんですね、そのインターネットを見ると、使ってると、海外にいる人と今ここで LINE ができるわけでしょ。あ、今これ始まったよ、始まった、楽しそうだねとかね、今これさっと話ができるでしょ。これ時間を、まず場所を超越してますよね。それから昨日のメール今読んで今返事をして OK なんですよ。要するにその普通人の会話は喋って返して喋って返して、こういう時間順序で来ますけども、インターネットの場合はこうメールはこう溜まったものを見てで返事できますから、時間が潰れてるでしょ。しばらくメール見てないと1週間分ぐらいメールが溜まっちゃってですね、大変でしょこれ。時間が潰れてるでしょ、この一点に、この一週間の時間が。それから例えばですね、会社なんかでもそうですよ。会社って普通現実はここまででしょ。人を雇ってなんか仕事できるようにさせてさ、ね、車で売り行って、世界に売り行って、時間がかかり何かできるように。社長、うちの会社何してる会社ですか？いや、こうやって物作ってんだよ。ね、海外にも売ってるし、国内にも売ってるし、お前も頑張れよと。会社の理念は何ですか？いや、まあ理念はある、ないことはないけども、とにかく会社ってこういうもんなんだよ。ね、こうやって物作るんだよ。お前もなんか、市の方に行ってない物作れるようになれと。ね、うるさいって言わないで、売りに行けと。何が気に入らないんだと。これは会社だろうと。理念はあるけどさ、理念だって目にんで飯食えないだろうと。会社はこうやってやるんだろうと。言われるとこの若いお兄さん、ムッとするわけよね、最近ね。なんか変だなと。あるいはね、皆さんの町に動物病院があるとしますよ。小動物のね、犬猫の病院ね。まあ、どこかかろうかな。まあ、そこらにたくさん最近ありますけども、最近犬猫の病院行くときも皆さんね、まずインターネット調べるんですよ。インターネットで。この病院の院長先生の理念は何かな？あっちの病院の理念は何かな？これ見てから選ぶ行くんですよ。病院はどこ行っても大体やってることほとんど変わりませんからね。患者さんといいますか、動物を診察して治療するわけですから、医療の内容にほとんど差はないんですね、本当のこと言って。でも、いや、ほとんど差はないからどこでも行こうってみんな言わないですよ。理念を見て結構選びますよ、お医者さん選ぶときは。だから、ね、よく年配の先生が言うわけですよ。うちもホームページ作んなきゃいけねえかなってさ、作ってないと病院ないと思われますよ。よくあるでしょう。さあ、一体これ何が起きてんだと思います？これは実は5次元目が本当に次元が開いて、この20年というものは日本もアメリカもそうだけど、5次元目の探検で5次元目が一気に拡大して、次元が上昇したもんでまた経済が発展したって、そういうことなんですよ。この5次元目ってのは想念の世界なんです。例えばこれはですね、大学のゼミの学生、ゼミの授業みたいなもんですよね。高校までの授業っていうのは、大体こうやってみんな自分で勉強したり、試験やったりして進むんだけども、大学ってのは考えることないんですよ。例えば、経済をうまくいく方法はどういう方法があるのかとか、民主主義とは何なのかとか言ってみんなで議論するわけですよ。これはみんなで議論して、みんなで想念の世界を作ってるわけですよ。理想的な政治はとか、理想的な経営はとか、こういうのは大学だったらだってやるわけですね。大学生ってのはこれが仕事で、こうみんなでこう考えて、この世にないものもあるものも、なんか自分たちであるべき姿を作っていくったら、こう想念の世界を作るってことなんですよ。これはだから昔は大学でやるわけですよ。今違いますよ。小学生からやってますよ。どう思うとか、気持ちはどうとかさ、どうしようとかさ、ね、嫌だとかいいとか言ってさ、あれもう完全にその想念の世界を作ってるんです、さらにみんなで。LINE でも何でもやり取りしながら、もう別に本読まなくたって自分たちで想念の世界をちゃんと作っていけますよ、みんな。それからですね、このあって想念の世界をこう作るっていうのは会社もそうなんですよ。ここまでの段階の会社というのは、要するに動いてなんぼでしょ、行動してなんぼでしょ。ところが その前にまず理念を作ると、戦略を立てる、価値観を決めるっていうと、ここは会社が変わるんですよ。ここが原点だから。ここまでしかない会社というのは、今日やってることの延長線しか会社は見えないんです。そうでしょ？会社とはこういうもんだから。今日やってることの延長線でしか会社は見えないんだけども、理念を作ってから会社の運営を始めると、今と全く違う会社が始められるんですよ。今の日本なんかも世界もそうですよ。今の金融システムとか今の社会システムをどう維持して直していこうかって言ってるから、未来が人もできない、もう直しようがないわけですよ。だったらそもそもどうあるべきかって原点に戻って、政治とは経済とは政府とはってことを考えてやると、むしろこっちの方がうまくいくわけですよ。だからこういうような転換期は理念から入る会社の方が結果的には強いんです。これは恐ろしいですよ。だからこの道一筋で俺この職人技で食ってるんだっていう人がすごく苦労してるでしょ。俺何十年かけてやったこの職人技がなんで認めてくれないんだ。いや、職人技認めてるわけじゃないんですよ。想念の世界にその職人技が入ってないだけの世界なんですよ。だから想念の世界入れるしかないんですよ。だからこの20年とある意味で革命で、現実世界だけ、4次元の世界だけやってた人は、俺みんな困ってるわけ。俺たち一生懸命仕事をしてるのに、なんでみんな振り向いてくれないんだ。ね。そうでの世界から入らないとダメなんです。で、若い子です。若い子は、ほら、そうでの世界も、中学生の世界から、中学生の頃には作り始めてるんですよ。そうでの世界、中学生の頃から作り始めてるでしょ。そうすると今度何起きるかっていうと、もう、五次元世界に行っちゃってるから、あんまこれ興味なくなっちゃうんですよ、こっちが。俺車いいわと。別に海外行かんでもいいわと。時間かけて何せんでもいいわと。こうなっちゃうんです、今度は。この上の次元がもうできちゃってるから。もう中学生ぐらいからですね、少年世界できちゃうと、イメージの世界で見えてきますから、それはもう車乗らんでもですね、飛行機乗らんでも、時間かけて何かせんでも良くなっちゃうわけですよ。今度これがまた問題になってるでしょ。こんな感じで、実は今の我々ってですね、もう5次元目までしっかりオープンしていて、で、本当のことはこれ全部、これ各次元を整えることが大事なんです、本当に。だから自分で歩く力も大事でしょ。それから、まあ、こういう道具を使って想念世界で会話する能力も大事ですよね。で、車でも乗って好きなとこ行ってみるってことも大事ですよね。飛行機でも乗って世界中行ってみるってことも大事で、時間をかけて何でもね、できるようになるってことも大事で、これ軸は全部発展させるべきなんです。今偏っちゃってるんです。この時間をかけて何か育てるってこと企業もしなくなったし、それから海外っていうのは今こういうご時世ですからちょっと危険でしょ。今日もなんかバングラデシュで日本人の人がどうも人質になってるらしいということで、朝から大騒ぎでしょ。それから車ね、みんな若い人買わないもんね。別に車乗ろうとも乗れますからね、一時会社じゃなくたってね。何も困らないわけですよね。でもそうすると逆にですね、だんだん退化しちゃうんですよ。気がついたら世界狭くなっちゃってるんです。自分でね、広げてみればもっと広い世界がですね、一番上の5次元目だけこう見えちゃってると、これ、現実が体の方が整ってないんですね、あれね。こういう問題が出てきてるんです。でもこれは言ってみれば5次元目が一気に爆発的に開花したこの20年間の副作用だよね。これからだから現実を作り直しになってくるわけね。だから観光とか農業っていうのは、あれ遡ってこれ作ってるとよく似てるんですよ。インターネットで想念を作って、町おこしの想念を作って、具体的なところは農業だとか古民家の再生だとかやっていくでしょ。土産物作りだとか。だからあれ結構一応揃ってますよね。それから新しい農業もそうですね。やっぱりインターネットを使わないと売れませんから、新しい農業は。想念をちゃんと立てて理念を作らないと農業できないんで、結構だから観光とか農業っていうのはこの5次元全部使ってるんですよね。まあだから、まあこういう世界があって、でもしかしこれが、ここがまだ前座なんですよ。こういうのがあって、この想念世界ってどう思います皆さん。想念世界っていうのはですね、これ決して甘いもんじゃないんですよね。こうやって、みんなが楽しいと思うときもあるんですよ。でもね、想念世界っていうのは、さっきのような楽しいときばかりではなくて、こういうときもあるわけですよね。で、さっきの楽しい世界とこういう喧嘩の世界が両方出てくるんですね。想念世界って何が恐ろしいかっていうと、実は現実の世界っていうのは楽しいところと 地獄的なところっていうのは簡単に行き来できないんですよ。ライフスタイルもそうでしょ。そう簡単に行き来できないのが天国地獄の間です。ところが壮年世界の恐ろしいのは、これはあっという間に天国から地獄に移ってしまうんです。で、壮年世界ってもともとそういうものなんですね。天国的な世界と地獄的な世界が隣り合わせで存在してるんです。で、だから今みたいな時っていうのはみんなあまり現実感がなく生きてますから、会社も一般の人たちもこの気持ちの触れでみんな本当に参ってくるんです。なんかね、楽しくやってたつもりが一瞬でこういう地獄的なものになってしまって、これは大変だということでみんな参ってしまうわけですよ。で、こういう楽しい世界とこういう厳しい世界がどんどん来るわけね。例えばですね、それこそテロの街みたいなになっちゃってるところもありますでしょ、世の中行くとね。アフガニスタンもそうだよね。しかし行ってみる、私アフガニスタン行ったことないですけども、危険なところ行くとよくわかりますけども、これ同居してんだよね、こういう非常に大変なところと楽しいところが同居していて、もうテロの憎しみとそれからなんか楽しいパーティーがいつも同居してんですね。五次元の世界っていうのはこれが怖いんですよ。ですから世の中を幸せにするっていうのはまず気持ちの問題でしょ。気持ちでこうならなければ世界は平和にならないでしょ。気持ちがこんな状況だから戦争が広がるわけでしょ。でも気持ちの世界は気持ちだけでは変えられないんですよ。あれ、現実変えないと、さっき言った四次元以下の世界を変えていかないと、気持ちはこうありたいと思っても気持ちではこうなっちゃうんです。だからやっぱり現実変えるとはすごく大事なことなんです。でもとにかくですね、まあ、こういうことやってると人はだんだん気がついていくんですよ。ねえ、この五次元目が開花して、もう幸せとさ、不幸がこう、なると、みんなこう、ね、叶わなくなって、と思うわけ。どうやったら永遠の幸せを得られるだろうと思うわけですよ。見てください、この幸せそうな場所を。ねえ、最高だよね。電話もかかってこないし、メールも来ないしさ。ねえ、こういうとこにいられたら、こんな幸せなことないですよね。でもこう言いたいと思うんだけどさ、気がついたらこうなってるわけよ。ね、地獄が待ってるわけよ。どうや地獄と書いてありますけどね。いやー、ここに来るはずなのに気がついたらこれだと。どういうことなのか。ね、人生はなんか昨日は天国だったね、今日は地獄だとかさ、行ったり来たりですよ。愛するときは天国だ、恋するときは地獄だとかね、この上司は天国、こいつの上司は地獄とかさ、こんなことばっかやってるわけですよ。で、思うわけですよ。一体この世は何なんだ、なんでこんな苦労ばっかりさせられるんだ。ね、天国もあるような地獄もあるような、天国と地獄はいつも行ったり来たり行きしてるではないか。私はどうすればいいんだ。今これが大体世界の人たちの悩んでる一番のポイントじゃない。だからみんな俺だけ天国に行きたいと思うわけですよ。だから俺絶対失敗したくないと思うわけ。絶対俺は咎められる人になりたくない。私絶対破産したくない。私絶対失敗国家にいたくない。私の会社は絶対潰れてほしくない。私はとにかく地獄は嫌だ。地獄を避けて避けて、とにかく天国でいるためには何ができるんだ。まあ大体みんなそんなもんでしょ。そう思ってますよ、大抵の人たちね。悪いって言ってんじゃないですよ。そういうもんだと思ってるでしょ。例えば世の中にいろんな本があるでしょ。どうやったら天国的になるかっていうことを皆さん書いてますよね。要するにこれを、地獄を避けて天国的になるのはどうしたらいいかってこういう話でしょ。で、これはこういうふうになってくるわけで、結局みんな天国求めてるわけ。それわかりますよ。でも、これ、地獄は嫌だ、天国だけいいって言ってると、結構地獄来るんですよね。避けてると。地獄を避けてるとね、あれ金融危機目つぶってるみたいな話でね、あれ危機来ちゃうんだよね。病気もそうですよね。よほどね、注力ある際自然に治しちゃいますけども、病気あんのにさ、ほっとくとなんか悪化するでしょ。世の中もそうで、地獄的なものってね、手を打った方がいいことあって、ほっとくと今の欧米みたいにテロでやられちゃってさ、天国どこにもないと、もう逃げ出すしかないみたいな話になってくるわけですよ。でも同時にね、こっから先が大事なんだよね。要するにこれ5次元目が壮年世界でしょ。5次元目の壮年世界っていうのはもう一つ上の次元なの分かります？天国地獄という軸があるんですよ。天国地獄軸があって、ここに高層ビルみたいにフロアがあって、下の方は地獄で上の方が天国で、自分の想念が今どこにあるかはみんなポイントなん 問題なんですね、あれね。なるべく自分の想念が天国的になるように皆さん頑張ってますでしょ。政治も経済もなるべく天国的になるように、会社の雰囲気も天国的になるようにみんな頑張ってるわけでしょ。だからこれ一つの軸なんですよ。想念世界が見えてきたときに、はっきり見えてきたのは、想念世界には天国と地獄があるということが、聖書の話ではなくてみんな実感してきたわけですよ。気がついたらなんかとんでもないね、マイナスの世界に閉じ込められてたとか、気がついたらすごく幸せになれたとか、この軸は間違いなかったわけ。だから企業の運営も国の運営も、結局それが人々に天国をもたらすかどうかが大事なわけですよ。しかしこれ簡単に天国だけならないわけよ。やがて気づく人は気づくんですよ。この先があるんですよ。天国地獄軸のもう一つ上があるんです。ここが最後です。何だと思います？これですわ。悟りなんだよ。ここで言う悟りって何だと思います？ジョン・レノンの歌ですよ。この世には天国も地獄もないんですよ。わかりますか？この世には天国も地獄もないんです。これは全部幻想なんです。天国も地獄も全部幻想なんです。これは世の中を変化、動かすための方便なんです。すべては一つなんです。7次元目、すべては一つなんです。すべては一つから始まるんです。ところがすべては一つから始まると昼も夜もないでしょ。上も下もないでしょ。想念があるだけで何にも変化起きないでしょ。目に見えるもの見えないものもない。全部混然一体ですから。そうするとこの絵は全然進展しないでしょ。だから夜と昼を作ったんでしょ。上と下を作ったんでしょ。善と悪を作ったんでしょ。だからなんで地獄があるかというと、天国が大事だってことを人に知らせるためでしょ。なぜ天国があるかというと、この世はいいもんだってことを教えるためでしょ。で、我々は生きてるんですから、今は天国の役割、今は地獄の役割と、これずっと入れ替わり確かにやってるわけですよ。今は地獄の役割、今天国の役割で、なぜ地獄の役割をやってるかというと、地獄をなくすためでしょ。現実の地獄をなくすために地獄を演じるわけでしょ。あんなひでえことになっちゃった、こんなひでえことになっちゃった、これはかなわんとみんなに思ってもらうために、残念ながら世の中が見られてると、地獄の役割を果たす人が多くなってしまって、今の世界は何百万人が難民でね、本当に多くの人が戦争で死んでしまってるわけですよ。ああいうのは早くテーマ気づけって言ってるわけでしょ。ね、死ぬべくして死んでんじゃないんですよ。もうこの地獄をなくすためにですね、地獄がどれだけひどいもんであるかということを見続けてるわけでしょ。で、すべては一つなんだから、行くべき方向はどこですかということを教えてるわけですよね。ですから、要するに、地獄を避けようとするから地獄が来るんですよ。自分だけ天国行こうとするから天国に行けないわけですよ。すべては一体なんですよ。だから、天国も地獄もないんだから、この世を良くするにはどうすればいいかなんです。この世を良くするっていうのはさっきの子なんです。子です。4321010ね。この現実世界をどれだけ良くしていくかのポイントなんです。現実世界が良くなってくれば、想念の世界もそれはだんだん綺麗になっていくんです。だから我々は、ね、今、この20年間、想念世界がわっと広がって、この世界でいろいろやってるんだけども、これから大事なことは、現実を変えることです、皆さん。今日の生活、今日の仕事、今日の家庭をいかに天国的に現実に変えていくか、これが一番大事なことなんです。これが世界を平和にする一番着実な方法なんです。一人一人の行動から始まるんですよ。これは決して嘘、冗談、強調で言ってるわけではないんです。それがこの悟った時の心境だと思います。この世に天国も地獄もない。だからこそ、ね、暗い影は消さなければいかんのでありますよ。人々を幸せにするために現実を変えることが何よりも大事だということです。それから物事には始まりと終わりがあるということもよく理解すべきです。みんなですね、こっから始まってこっから終わる、そういうふうに考えるんですが、そんなことないんです。例えば今みたいなひどい時代っていうのは、これ一種のブラックホールです。どこまでもどこまでも歪みがいくんです、こういう時代は。考えてみてくださいよ。この、なんか銀行が潰れ始めたのが日本で20年ぐらい前でしょ？あれからなんかあまり時代変わってないと思いません？リストラでさ、ね。これ、同じことやってるとまだずっと続きそうですよね。なんか似たようなリーダーが次々出てきてですね、お金の話してますから、お金の話ずっとやってると、なんか永遠に続きそうでしょ？実はそれがいわゆるブラックホールっていうものなんです。時代はどうやったら終わるか知ってます？皆さん。 時代っていうのはですね、さっき言った4次元空間ですよ。4次元プラスその上で5次元で地獄的な雰囲気もくっついちゃったね。まあまあ、でも主に4次元空間ですね。あれだんだんね、歪んでくるんです、最後は。言ってみればね、この世の法則に反したことやってるとね、あれだんだん歪んでくるんです。だから会社もそうでしょ。行き詰まると必ず何かをおかしなんでしょ、会社の中が。統制がきつくなるし、ね、いざこざが絶えなくなるし、みんな元気なくなるし、会社の中と外でみんな発想や行動を変えなきゃならなくなるでしょ。あれ空間が歪んでるんです、会社の中は。だからどんな素晴らしい人もその会社組織に入った時にぐっと歪んじゃうわけ。あれその人が悪いんじゃなくて、空間が歪んでるんです。歪みはもっともっとひどくなっていくんです。あれ行き詰まれば行き詰まるほど、それがブラックホールなんです。ブラックホールって恐ろしくて永遠に行くんです。これ永遠に行くブラックホール、地獄を終わりにする方法が2つあります。一つはブラックホールの蒸発です。ブラックホールって突然蒸発することがあります。今回の EC やイギリスみたいなもんです。あれ蒸発しちゃいました。離脱すると言ったんだから、もう EU に云々される必要ありません。あれがブラックホールの蒸発です。イギリスにもう自由になりましたよ。自由は辛いんだけど自由になりましたよ。昭和20年8月15日の日本人がそうです。もう戦争終わりだから、もう言うこと聞かないでいいわけですよ。戦争空襲に怯える必要もないわけですよ。あれブラックホールの蒸発です。ブラックホールは蒸発することがあります。でもなかなか蒸発しないことがあります。どうすればいいと思います？自分から飛び出すことです。イギリスみたいに飛び出すんです。飛び出すともブラックホールにはいないで済みます。だから政権交代待ってても多分ダメなんです。あれ永田町か霞が関大手町は全部このブラックホールに入ってるから、どっち行ったってブラックホールに変わりありません。あれ政権交代は変わりません。あれ蒸発させるか飛び出すかどっちかです。だから私は両方やってるんですよ。蒸発させるためにいろんなことを言ってるでしょ。それからあれ飛び出すために早く出た方がいいよって言ってるわけですよ。イギリスはああやって国民投票出たしさ、あれがいいんです。ああやってやるとブラックホールが抜けられるんです。ブラックホール抜けた瞬間は大変なんですよ。でも新しい始まりで、そこがビッグバンなんです。ブラックホールを抜けた時に何があるかです。ブラックホールを抜けると何もないっていうこともあります。何にも考えてない時はそうです。何にも考えてないとブラックホールが抜けた瞬間に真っ暗闇が見えてくるでしょう。何にもないんだから。今のイギリスは、イギリス政府はそうだよね。EU 離脱の国民投票やるんだから、離脱したらどうするか考えとけばよかったんだ。あいつらバカだよね。何にも考えない選挙して、一番離脱って本人がね、ボリス・ジョンソンがさ、俺わかんないって首相選挙出ないんだからさ、あんなバカなやつらおるかと思うんだけど、だから今ブラックホールなんです。でも今度なんか新しい党首でなんか出てくるでしょ。ビッグバンが始まるわけですよ。ビッグバンってのはこの世の始まりなんです。この世の始まりは皆さん組織から始まるんじゃないよ。政党が作るんじゃないですよ。会社が作るんじゃないですよ。組織が作るんじゃないんだよ。この世の始まりっていうのは、この世の始まりはエネルギーの塊なんですよ。思い出してください。これを、この世の始まりはこれなんだから、この世の始まりは善も悪もないエネルギーの塊なんですって。ビッグバンってこういうもんですよ。みんなが心の底から何かしたい、やりたいってこの気持ちがほとばしるところ、なんか最初にね、もう言葉も喋れないし、歩けもしない、ただ一点、ただあるのみでしょ。ただ一点ここにあるのみ、心が全ての始まりなんですって。だから最初から形を作ろうとか政策云々つうからエネルギーが入らないんです。一番初めに格好つけるから何にも始まらないんです。だから最初組織作っちゃダメなんです。あれ一番初め赤ん坊なんですから。これはこの世の真理なんだから、一番初めはエネルギーの塊なんです。このエネルギーの塊がだんだん分かれていくわけですよ。手になる細胞、足になる細胞、それぞれ進化を遂げて人の体になっていくわけでしょ。世の中変化はそうなんです。最初エネルギーの塊がボーンといって、若い人も年配の人も各産業も各地域もそれぞれに考えて、それぞれに進化して、でもこれが人間の体と同じで一つの有機体となって相互に支え合って、横のリーダーシップが整っている時に立派な国になるわけですよ。だから今大切なことはビッグバンのエネルギーだ。でも私高まってきたと思うよ。 今回の選挙も、今回の選挙はインターネット選挙ですよね。ネット上見てるんだけども、なんか随分エネルギー高まってるように見えますよ。で、これだから選挙終わった後、今年はビッグバンでしょ、私。そう思います、日本も。ビッグバンで、終わる話が多いんだけども、やっぱりビッグバン出てくると思います、私は今年は。あの、シリーズもやらしのビッグバンなんだよね。ビッグバンはね、一回で全ていくと限らないんですよ。一回ボンってそして終わっちゃって、また次ってことありますから、何回も何回もってことがあるんですね、あれ。一回でいくとは限らないんですよ。シリーズもある種のビッグバンだったでしょう。これが大事なんですよ、皆さん。いくつじゃない。エネルギーの塊で何か成したい。この一歩踏み出したいというところが大事なんです。これが全ての始まりなんですよ、皆さん。わかりますか？で、具体的な戦略は、この先に出てきます。まずですね、これ野生の象ですけども、まず人間も昔は野生の動物だったんですね。今の人類、旧人というのが生まれるのは200万年ぐらいですよね。200年万年ぐらいに人が生まれます。でも、それから先、日本は5000年前に農業が始まります。農業が始まる前の人間というのは、あれ野生の動物ですよね。だってそうでしょ？あっちに水があるから、こうやってみんなで一度くれて水飲みに行くのよ。向こうに水があれば向こうに行くんですよ。だから農業が始まる前の人間というのは野生の動物そのものでしょ？雑食動物でしょ？穀物も食べ、ね、獣も食べですね。厳しいと思いますよ。それはやっぱり野生の動物ってのは厳しいですよ。このね、象なんかと同じでさ、大自然の恵みってって、大自然の恵みってってそれ別に自分のためにある恵みじゃないからね。早いもん勝ちだから遅れたら飯食えないし、不作の年だったらいよいよ飢えて死んじゃいますよね。いよいよ食べるものなくなったら共食いじゃないですか、野生の動物っていうのは。そら野生の動物の時代の人間は厳しかったと思いますよ。そら本当にですね、今の野生の動物見てもわかるけども大変だったんでしょ。しかし日本だと5000年前に農業が始まるんですね。最初は栗の木を作るところだったようですけどね。まあ農業全体の起源はもう少し古いのかもしれませんが、日本列島だと5000年前に農業が始まりますね。これは偉大なんですよ、皆さん。いいですか？自分の庭に作物ができて食べられるんだよ。最初にこれやった人は神と崇められたのは不思議でないと思いません？それまで植物ってのは、食べ物は自分で取りに行かなきゃいけなかったんですよ。早い者勝ちだよ、あれ。下手すら共食いだよ。ところがこうやって農地を開いて、自分のところで作物を作って食べれば、こうやって、また止まった。また止まった。なんでなんだろうな。アイス、はい、こうやってたくさんの食べ物ができるんですよ。わかります？自分のところの庭先にこうやってたくさんの食べ物ができれば、ここで住み続けられるんですよ。家を持って子供を育ててね、家族を育ててさ、生きり続けることができるわけですよ。これは今のどんな液晶よりも、どんな薬よりもものすごい発明だと思いませんか？農業技術者ってのがどれだけ当時人たちにびっくりたまげられたか想像できるでしょ、皆さん。大自然がそこそこにね、こう作物を取りに行かなきゃならない人間が、その人間が手をかけるとここにその食べ物ができるんだよ。移動しなくていいんだよ。共食いしなくていいんですよ。その最初の革命たりがものすごいものだと思いませんか？だから農業とともに信仰、神仏というものが発展するのは当たり前だと思いますよ。農業が神と共に来たと思うのは当然だと思いますよ。最初に農業で作物を作る人ってのは偉大なもんだったでしょうね。で、こうやって農業始まるでしょ。我々はここで初めて野生の動物をやめることができるんですよ。いいですか？もうすでに日本のは5000年前から我々野生の動物ではないはずですよ。農業社会ですから。で、これならいいんだ。猫ね、これ野生の野良猫ね。野良猫が餌を取るときってこういう構えなんですよ。ね。野良猫が餌を食べるときはこうやって餌を取るんですよ。構えてね。戦いで狩りだよね。飼い猫が餌を取るときはどうやって食べるか知ってます？飼い猫は。こうやって餌を食べる。ご覧になってるけど、ご覧になんて言うと餌くれるわけですよ。わかります？飼い猫っていうのは、 飼い主に愛されて生きてるんですよ。飼い主に、その飼い主の懐に抱かれて生きてるんですよ。腹が減ったら飼い主に腹減ったと言えばいいんですよ。とこうやって餌くれるんですよ。どうですこの違い。え、この違い大変なものがあるでしょこれね。え、農業っていうのは大自然に人が抱かれてるんですよ。だから食べ物が、ね、ないとか言ったら祈るんです。必死に一生懸命祈るんですよ。祈ってで反省して自分たちで食べ物をいただいてで生きていくんですよ。野生の動物とは全然違いますよ。そこにあるのはねえ、はあ、大変だ、残業が多いねえ。こういう世界というのはその皆さんもすごくなんかねえ切実に見えるかもしれませんね。本当になんかこうやって皆さん多くの人たちは今苦悩していますよね。なんかこんな生活してみたいと思いませんねえ。大自然と共に生きてさ、恵みをいただいてね、家族で農業ありながら平和に暮らすと、それはなんか一見かっこよく見えるかもしれないけどね、こういう仕事は現実はこれでしょこれ死に物狂いでしょもうこれはっきり言って、死に物狂いでやってなんか価値があるのって言われてもねよくわかんないよね。なんか何やってんだろうなと。やっぱりこの世の原点ってここでしょ、自分の体も抜いてさ。要するに人間っていうのはもう我々は少なくとも農業社会ですから狩猟民族じゃないんですよ。我々は世界もそうなんですよ。本当は世界中農業国家なんだから、みんな農業やってるんですか。世界中農業やってないとこないでしょ。我々はもう狩猟民族じゃないんですよ。はっきり言って狩りはしなくていいんですよ。本当のこと言ってこんなですね終わりのない仕事やってる必要ないわけですよ。価値は必要なものは全部大自然が恵んでくれるわけでしょ。しかし今皆さんの会社は狩猟民族です、それとも農業民族、どっちです、どっちで皆さん仕事してる。こんな感じで仕事してる、こんな感じで仕事してる。商売構えてそれでカッカッとって、あるいはお客さんのとこ行ってお客さんなんか一緒に仕事しようよってさ、ごろにあんたと仕事もらいます。どっちです皆さんの会社。これはなんか本当に親しいお客さんがいて、大自然にもお客さんには恵まれていて、社員にも恵まれていて、取引先にも恵まれていて、まあみんなでやっていこうよって会社だよね。こういう大変な時ほどこういうのは良くなりますよ。一方こっちはですね、こういう時ほどこうなんだよ。おい稼いでこいと、しっかり狩りに行ってこいと、お前一日これだけ餌食わすんだこれだけ狩りしてこいと言われたらこんな感じだよね。どこに獲物がいるんだろうと。なんかいつの間にか野生の動物戻ってると違います、これ。野生の動物戻っちゃってるわけですよ。こんな会社、野生の動物の世界、一見かっこよく見えるんですよ。これみんな野生の動物なんですよ。お前餌取ってこいって言われてるわけよ。お客見たってさ、お客と思わなくて餌と思うわけよ。いくらと思うわけよ。これは100億の商談だとかね、お金に見えてくるわけね。でこれ取らないとさ、自分いられないからね。これね、狩猟民族じゃないですか。あんた農業国家に生まれて何をやってんだと。狩猟民族に戻っちゃったら野生の動物でしょこれ。で草食動物でなんか食えなかったら肉食動物で企業買収でしょこれ。金融だってさ、最近はマイナス金利とか言ったら元本食っちまった話じゃないですか。相手の元本を共食いするってことでしょ、マイナス金利ってことはさ。もうなんか野生の動物も限度がありますよね、ここまで来るとね。そりゃテロも起きますよ。政治も乱れるし、人々の気持ちも地獄的になるのは当たり前じゃないですか。こういうのみんないいって言ってるのもね、これ。なんか東京の方の、ね、高層ビルの入っちゃってね、俺たち野生の動物だってさ、威張ってみたらなんだよね。日本でないから中国行きましょうとかさ、インド行きましょうとか、中東でやってます、アメリカでやってます。うちこれだけ手広く狩りやってますって意味でしょ、あれ。どこでも税金納めなし、どこでも土着しないし。我々は天下御免の狩猟民族だと言ってるわけでしょ、あれ。だからどっからも相手にされなくなるわけでしょ。いろんな国から訴訟を起こされ、パナマ文書で暴かれちゃって。ねえ、無国籍のお金が。ダメですよ、こんなで。そもそも農業社会なんだもん。反対にこういうのが農業的な世界でし ね、みんなでやっていくんだよ。この笑顔見てくださいよ、この屈託の笑顔を。こういう笑顔で仕事できなきゃダメなんです。こういう笑顔で、こういう笑顔で仕事できるようになれば大したもんだよ。恵みをいただくってことなんだから。仕事は全部そうでしょ。こういう笑顔で仕事できなきゃどうして世のため人のための仕事はできますか。ねえ、親子の花を育ててます。花は自分の力で咲きますよね。でも人が手をかけると綺麗にたくさん咲くでしょ。人って偉大なもんなんですよ。野生の世界っていうのはただ本当に小さな花がポツンポツン咲くだけなんですよ。人が手をかけると綺麗にたくさん咲くでしょ。綺麗にたくさん咲くからそれで人々が生きられるんですよ。家庭を営めるんですよ。地域生活ができるし、歴史を刻めるし、文化を作ることができるし、国ができるし、大きく発展していくんですよ。我々はやっぱり原始人に比べるはるかに発展していると思いますよ。やっぱりなぜこんなに発展してこれたのか。やっぱちゃんと農業も工業も自然の恵みを生かして、自然の恵みに手をかけて、ね、人が手をかけてより良いものを作ってきたからここまで来れたわけでしょ。それを一時とも止めてなかったから今があるわけでしょ。ここにもう一回帰ることが大事なんです。ムク・ハトジュー先生というですね、児童画家の先生がいらっしゃいます。子供さんの小学校の教科書なんかによく出てきます。今でもね、いい詩を書いておられるんです。日本の村々に人たちが小さい小さい喜びを追っかけてきている。ああ美しい夕方の家の窓の明かりのようだ。私これがね、政治の極意だと思うんです。どんな政治をやろうがですね、その政治がうまくいってるっていうのはこういう光景なんです。そこそこに家があってね、みんな家の中に人が住んでるわけですよ。でね、みんな小さい小さい喜びを受けて生きてるわけ。大した喜びじゃないんだよ、はたから見れば。でも大事な喜びなんですよ。小さい小さい喜びをみんな追っかけて生きていて、でその窓の光の中にですね、なんかそのぬくもりが見えてくるんですよ。これがあっちの家もこっちの家もそこら中全部行き渡ったっていう状態が本当にいいね、世の中なんですよ。イノベーションとかいうのはこの先の話。ここまでできた後、じゃあこの先はって言うとイノベーションが出てくるんだ。まずここですよ、ね、小さい小さい追いかけて生きることができるこの環境、衣食住をまず整えること、これが政治の一丁目一番地なんです。で、戦争についてはこうです。昭和20年9月25日戦争終わった直後、昭和天皇がですね、こういう言葉を残しています。日本の将来に対する天皇の見通しと希望ということで、当時ニューヨークタイムズの記者に対してこういう文書で回答してるんです。質問に対してね、食料問題、住宅問題が解決すれば社会的安定が達成され、世界の一般的平和に貢献するための改革事業に着手できる。まず衣食住、特に食と住だって言ってるでしょ。これその通りですよ。大したもんだね、あの時みんな分かってたんだね。まず食べるものと家だぞと。これが整って初めて世界の平和に貢献できる改革事業に着手できるんだと。まず食べ物と家を整えること、最初に言ったのはこれですよね。戦争を負けてまだ10日目、10日ですよね。当時の人たちは、すごい当時のリーダーはね、ちゃんと分かってるわけよ。まず食うこと、家、文化および文明の向上に対する平和的経験を貢献を通じて、国際社会における日本の正当な地位の回復を確信すると。武力の行使による恒久的平和の確立維持は困難であり、平和問題の解決は勝者敗者を問わず自由な諸国民による武器に頼らない和解に損する。もうここではっきり言ってるんです。戦争では世界は平和になりませんよ、武力を使っても平和になりませんよと昭和天皇言ってます。憲法ができるはるか前ですよ皆さん。戦争終わってまだ10日目ですよ。その2日後、日本に来たダグラス・マッカーサーに昭和天皇が会いに来ます。マッカーサーも同じことを言ってるんです。戦争の手段、ことに強大なる空軍力及び原子爆弾の破壊力は筆舌に尽くしがたいものがある。今後もし戦争が起きるとすれば、その際は勝者敗者の論なく等しく破壊され尽くして人類の絶滅に至るであろう。現在の世界には今なお憎悪と復讐の混迷が渦を巻いているが、世界の宅建の主はよろしくこの混乱を通じて遠き将来を宅観し、平和の政策をもって世界を指導する必要がある。どうです、マッカーサーが言ってんです。これ戦争終わって12日目の 1ヶ月経ったところですね。1ヶ月経ったことなんですよ。こう言ってるんですよ、皆さん。すごいでしょ。ねえ、マッカーサーの言う通りですよ、これ。平和の政策を持って世界を指導しなきゃダメです。ねえ、今まさに憎悪と復讐が渦巻いてるけども、遠く将来を奪還しなきゃダメです。全くこの通りであります、今。全くこの通りで、さすがに世界の首脳も気がついたんでしょ。だから広島来たんでしょ、ああやって。いやこの通りであると。これが広島の原点ってことですよ。で、私は、ね、これ皆さん今日お手の資料にありますけど、読んどいてくださいね。やっぱりね、言葉の変化を見てみたんですよ。ね、この30年間ぐらいの忌まわしき時代を経てですね、皆さんやっぱ言葉が変わってるんですよね。例えば、競争っていう言葉に対しては住み分け、利益に対しては継続、人工知能に対しては人間の知能、ビジネスモデルに対しては熟練、こうやってずっと出てくるでしょ。それから経済優先に対してはまず命だと。経済優先じゃない、まず命。それから生活、3番目に経済だとかね、こう優先順位。もうこの対比はあちこちで見えるじゃないですか。で、この対比をもとに前と後ろで文章を作ってみるんです。この矢印の前、前半部分だけで文章を作ってみると、割れ目の道しか見えてこない。地割れの道が見えてくるんですよ。教えてあげましょう。どんな地割れの道か、この矢印の前半だけで見ると。これです。これ皆さんの資料に書いてあります。日本はグローバル競争に打ち勝つために、経済優先、利益拡大の大方針のもと、情報技術による進歩と、人工知能による知能の発達を促進し、富の源泉は資本にあることをよく自覚して、短期的利益を求める投資家の声を重視して、世界的な売買ゲームに打ち勝ち、俗人的な能力ではなく、ビジネスモデルに依拠した強さを伸ばし、思考や生活をシステムにより強く依存させて、購買力の集中を図り、日本の国際競争力向上のために、生産者主権の立場から、日本社会の構造改革に努め、政府においても中央集権により一極集中と統制を強化し、等価交換の追求と、思考の均一化による社会の効率化と、市場の極大化を図り、そういう体制に従わない世界の国々は、原理主義、協調主義の国であると非難して敵と味方を峻別し、戦争も辞さず、労働力も農林水産業も極限まで収益率を上げ、労働が付加価値の源泉であるから移民を導入して、労働生産性を極限まで高め、そのために集奪と言われることも恐れず、計測可能な外形的幸せの増進競争にどこまでも邁進してまいります。こうなるんです。この矢印の前半で文章を作ると。まさにブラックホール。道は割れに割れて、だからみんなこんな行き詰まってるんです。じゃあ後半だけで文章を作ってみましょうか。こっちはね、ロハスな道なんですよ。ロハスな道なんですよ。世界各国、地域、民族がそれぞれ個性的な強みを生かしながら住み分け、故郷に定住し、自立し、互いに連携していく世界の中で、日本は命、生活、経済の優先順位を確立し、持続可能性の高い世の中をますます発展させるべく、人間の頭と体のバランスの取れた発達を促進し、特に技術の進歩で衰退が懸念される人間の知能や人間のコミュニケーション能力の欠落を防止し、富の源泉は大自然にあることをよく自覚して、長期的発展を求める民衆の声を重視して、個性を力に熟練の強化による世界的な御用達とお役立ちに邁進し、消費者主権の立場から日本社会のボトムアップによる活性化と全員参加型社会の実現に努め、政治においても経営においても民主主義、地方分権、そして個性の尊重により多様性の拡大を強調して分散を強化し、等価交換を超える贈与をよく活用して富の平準化を図り、継続的な社会の進化と統合を大事にして現実重視の対話と共生によって世界の平和を守り、付加価値とは人と大自然が協力して生むものであるという原則を忘れずに、より活力の高い労働力の育成、自給力の高い育てる農林水産業の発展を図り、人間の内面の幸せを追求してまいります。こうなるんです。これが全く今までと違う社会の構造になります。こういうのやっていくとですね、これがまさにビッグバンの方向性で、本当の幸せが多くの人に来るわけですよ。こういうことやって初めて衣食住が整うんだから、初めてこういうことやって衣食住が整うわけです、すべての人にね。さあ動き出さなきゃいけないわけですよ。もうですね、このままぼっとしてさ、世の中終わってしまう。みんなで前に向かって進まなきゃいけない。政策についてはちょっとまとめてありますが、まあ書いてありますけどね、いろいろあると思うんですけどもね、まず私はですね、今 必要なことは日本政府の国民監査だと思います。まず政府の実態、お金、業務の実態が我々分かりませんから、国民監査が絶対必要です。国会の国政調査権に基づいて政府の国民監査を実施しなければなりません。政府がどのようなものになるかまず知る必要があります。それから、政府と国民の新しい関係の構築です。私は貧困解消のためのミニマムインカム制度が必要だと思います。この裏側は年金が潰れてるからです。年金はもう諦めた方がいいと思います。今ある金も株で吸ってんでんだろうし、これからはもっとなくなるだろうし、制度そのものは無理ですから。もう年金をやめたら次はミニマムインカム制度しかないと思います。それから累進課税の強化。これは名誉なことだとこれから思うようにしなきゃいけません。高額納税者は名誉なことなんです。昔そうでしたよ。高額納税者って名誉なことなんですよ、あれ本当は。地方所得申告における損益通算の大幅拡大。地方分権の大幅拡大と社会保障を含む地域ごとに一括交付金の大幅拡大、社会保障と教育は都道府県ごとに制度を決定、国は理念を含む大枠の設定のみ、この辺がいわゆる企業や地域の自主性の活用です。それから日本再生推進力の確保、土地の権利放棄を認めて不要な土地を一度政府に集める、日本再生支援基金の創設、そして今度は国民運動です。産業技能向上運動、革新技術発掘発展運動、日本語能力向上運動、第二のふるさと育成運動。まあこれは考えれば いろいろあります。ここが大事なんではなくて、私言いたいのはまず監査しようということです。監査すると大抵の問題は分かります。どうなってるかです。お金いくらあるのかです。これがまず分かればあとは大体見えてきます。であとはみんなの幸せになる、さっき言った文章になるように国作っていけばいいだけのことなんです。本当の意味で我々はこれから手をつまなければいけません。その手をつなぐというのは大きな力を作るってことなんです。それは政治にも当然やがて変わっていきますけど、まず我々の身の回りからこういう思いを伝えていくってことです。で、これの方向性で一つでも二つでもなんか自分でやってみるってことです。もうすでにね、いろんな行動されている方も多いと思いますが、で、今年はだからイギリスみたいに日本もなるんじゃないかと思うんです。お手上げという状況です。今のイギリス完全にお手上げですね。多分あれ日本でも今年どっかの時点で来るんだと思う。誰が政権になっていても。その時にやっぱり新しいものはドーンと押し出していかなきゃいけないと思っております。我々は一応政策提言というのが最初の最大の使命でありますから、やっぱりいずれは政治とか経済にですね、ドーンとこれ打ち出さなきゃいけません。これが正解ですよと。今まだなんか自分たちのやり方で何とかなると思ってるから手たらくやってんだけど、うまくいかないと思ったらこれは人の話聞くでしょう。だから多分それはもうそう遠くないと思います。で、原点はこうなんです。要するに我々はこの一元論から始めるしかない。この先は敵も味方もなく、敵も味方もなく、外国も国内もなく、なんか新しい世の中始めようというこのエネルギーの塊、ここが全ての始まりだということなんです。ですから今日はこうしてお集まりいただきまして、いろいろお話申し上げましたけども、我々はまず本当に次元を超えて五次元目というのが入ってきてね、少年世界が広がって天国地獄が見えてきて、その先に悟りまでいよいよ見えてくる時が来てる。それが見えてきたらあとは現実世界を立て直すことです。たくましく立て直していくということです。それで現実世界の立て直しの基礎はさっきのムクハトジュウ先生のあの家の可愛い絵ですね、小さい小さい幸せを追いかけてできる、追いかけることができるような環境をまず作ることなんです。これが政治の一丁目一番地で、衣食住を整えること。それをやるためにまず政府をよく調べてみて、政府にどれだけ金が残って、どんな、まあ、資産、負債、それから約束事があるのか、これよく調べてみて、これさえ調べがつけば、あとを直すのはそんな難しくないと思います。この原点をね、整えていけばいいんですから。そんな感じでこれから日本を変えていく必要があると思っています。我々もこの NPO で頑張っていきたいと思います。で、我々の NPO はですね、まあ、こういう活動をですね、普段はこういう講演会、それからたまり場活動をするとやっておりますし、で、政治その他とリンクするときはまた機動的にいろいろ動いてきます。ですからぜひ皆さんですね、会員になっていただきたいと思うんです。今日いらっしゃる方は会員になっていただいて、新しい仲間を得ていただいて活動していただければすごく幸せに思います。今日のこのお話がですね、皆さんのこの未来にとってね、なんか糧になりますことをお祈りしております。まあ、いずれにしましても、イギリスの今回の大混乱を見ればわかるように、 もう知恵がない、行動力がないっていうことがはっきりしました。あの欧米ですらね、もう我々が自力でやるしかないんだっていうこと、誰も他にいないんだっていうことを最後にですね、もう一回自覚していただきまして、今後のね、抱負を皆さんそれぞれに持っていただければと思います。長くなりましたが、今日の私のお話はこれで終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。
貴重なご講演、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。